ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 おばさん、
ね、誰
声枯れてる。
誰だろう。
じゃあもうそれは放置しますよ。じゃあ
今日は声の調子がおかしいもっちでーす。
あ、もう名乗っちゃった。もういつも段取りがあるでしょ。はい、お送り、この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、はい、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミニタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。ってことでお送りしますのは、今日食べた夕食は自分で作ったお好み焼き 1.5 枚バカンの虎と、
何食ったっけ、納豆と温めたコロッケを食べたよまよいです。
休憩時間があまりなかったので、30分でカップラーメンを食べた藤もっちです。
カップラーメンなんだ。これで今頑張ってるんだね。ああ、偉いっす。
頑張ってます。今日はちょっと残業かかっちゃいました。
もちさんはそうなんだろうけど、よまえさんも何、仕事の合間に食ったって感じ？
いやいや、終わってから慌てて食べた感じだったんですけどね。
ああ、ガサガサと。はい、大変だ。今日は僕ちょっと自分が逃げ出しそうになるので、うん、ここで番組の中で宣言することでちゃんと進めていこうと思ってるんですけど、よまえさんからさ、いただいた模型っていくつもあるし、リスナーの皆さんからオフ会でいただいた模型ってほんとたくさんあるんですけど、
はい、
うん、だからよく作ってるんだけど、この前よまえさんからね、はい、ザクをもらってさ、ネットフリック
ス、ね。はいはいはい、はい、
うん。あれ、撮影したと思うんだけど、
ええ、
その時だったよね。エクラのプランももらったんだよね。
なんちゃってね。
うん。あれ、ね。
ここ、カニ気にせずおっしゃっていただければ。
いやー、よまえさん、あれさ、6000円台の高価なプラモデルだよね。はい、72分の1で、
まあ、
できる
のは。まあ、やってたかな。まあ、数千円程度のもんですわな、そういうの。
うん。それをいただいて、家に持って帰った時点で箱が、はい、接着面が取れるっていうね。
ですね。
まあ、あれは、ウクライナの AMP っていうメーカーの、
はい、
プラモデルなんですよね。うん、もうあれ戦争が始まってから出たキットかな。
前の逆じゃなかったです
かね。結構もう古いよね。古いったって4、うん、5年前ぐらい、
それぐらいですかね。
ね。でね、やっぱね、簡易キットって、で金型が、はい、まあ、やばいんですよね、
うん。
うん。その代わり安く開発できて、
うん、
うん。生産量は保証できないけど、まあ安い価格で出せるっていうね。
まあね、うん、なんとか出せるというね。
なんとかでもね。名前はね、勝利357タカっていうね。タカって空飛ぶ鷹ね、うん。
はいはい。
うん。っていうキットなんですよね。これがね、いや、僕もね、これ、出た時に、買おうかなって一瞬思ったんだよね。
はい、あ、思ったんですか、
はい、思った。これ、だからね、この AMP っていうメーカーは常に、僕チェックしてて、
はい、うん、
最近買ったのは32分の1の、
はい、
バカと呼ばれて、非常にアメリカ憎しを募らせるオーカですね。
はいはいはい、
32分の1オーカを出してるんですよ。
うん、
うん。あとね、新製品の予告がね、
はい、
カプロニ B72 地面硬化水雷浴機っていう、もう怪しさ大爆発の7000円のキットなんですけどね。
絶対ダメそうなやつですね。
うん、まだこっちの方がね、計画はされたっていうらしいんだよね。
うん、
うん、空飛ぶ、翼とフロート、
うん、
なんだよね、翼も切り取ってやってて、なんか、なんか不格好な機体なんですよ。うん。うん、
まあ、あれですよね、それ以外にも潜水艦とか、ともかく変なもんばっかりやする機体、あの、メーカーですよね。
そう、ミクロミールっていう名前と AMP っていう時とダブルネームがあるみたいなんだけど。
ですよね。
ミクロミールのね、潜水艦キットはね、はい、ほぼ全部持ってると思います。
うわぁ、変な人。
そうなんです。変な人なんです。でね、それはまあそれとしてさ、まあそんなに潜水艦とか作ってるときは、
はい、
まあボロは出にくいっていうのかな。
うん、
金型の緩いところもさ、
うん、
合わせ目を消すときに修正するしさ、うん、まあなんとかなんだけど、カプロに、あ、違った、はい、ビクトリー357ホークは、
はい、
これ
は
あれなんだよね。寸詰まりの胴体に巨大な空気取り入れ庫がポカーンって開いてて、
うん、車みたいなね、
そこにコックピットがあって旅客機みたいなドアがついてて、でそこに翼のような構造物があって、
うん、
その先にフロートのような構造物が2つ下がってるっていうね、胴体と翼の合わせ目大丈夫かこれとかねフロートの形もなんか曖昧な形で、形になってんなーっていう感じのキットで、嫌な予感しまくりなんだけど、本当にひどくて。
実際にやると。
あ、でもひどいっていうのは、あの、簡易キットであると考えれば、まあ、普通か、
うん、
まあしっかりしてる方って言ってもいいかもしれないけど、
うん、
まあ、ひどいよ。あ、自分で作ってよ。
いいですよ。
作りたかったからすぐ手出しちゃったんだけど、なんかね、やっぱね、キャビンが合わないし、
はいはい。
な、増物ってか、
あ、椅子とかありましたね、中にね。
そうそうそう。あれ割とよくできてるなと思って、
はい。
でもね、その、なんだ、バルクヘッドっていうか、あの、ね、船室を仕切るための、
はい。
ね、隔壁が合わないからさ、
うん、
相当いっぱい削んないと、胴体が所定の形にならないんだよね。
う
ん、
なるほど。
うん。で、金型の都合で傷がいっぱいあって変な形になってるし、リベットも打ってんなと思ったら金型の垂直面に行くと消えるんだよね、全部ね。
なるほどね。
ひどいリベットこれ、とか、
うん。
で、透明パーツもまず合わないからすごい調整。調整したら合うんだ、でも。
お、すごい。
でもね、胴体横の窓、乗客用の。
はい。はい、
これはね、調整しても合わないね。あ、だから今そこで止まっていて、どっかのタイミングで透明樹脂を紫外線で硬化させて、
うん、なるほど、
それを最終的に削って、うん、あの辛い位置にするっていう工法を考えたところで嫌になって止まってんだよね。
嫌ですよね、そんなね。
頑張るけど、頑張るけどね、ひどいよ、よばやさん。
作らなくてよかった。
これね、あの、舐めてかかると絶対できないタイプね。覚悟決めたりとか、よまえさんの呪いを一身に受け止める気持ちで作れば大丈夫なんですけどね。
跳ね返すっていうね。
ああ、最初はね、寂しいから機内に、なんかね、バーとか、バーみたいな感じのしたりとか、ちょっと高級感になる旅客機的なデザインになってるじゃん。
はい、そうですね。
で、ちゃんとシートベルトもつけてとか思ったけど、全然思わなくなっちゃったね。
やっとれるかと。
うん。もう、本当には形にしないと俺死ぬっていう感じなんだよね。もう超苦労です。カイザーキーファーと並行してやってるから。
余計ですよ。
なんかね、模型を作る時間が楽しくなくなっちゃってるんだよね。いや、楽しいんだよ。あの、ちょっと言い過ぎた。楽しいんだけど、苦労ばっかりっていうかな。
うん。ローンして、うん。
カイザーキーファーの方がカプロニよりは、
うん、
あの、模型としての素性はいいと思うんだけど、うん、
はい、
うん、でもあのどっちもどっちでデザインがやっぱいい加減じゃん、どうしてもロケットモデルでもね。
まだね。
ね、だって謎エンジンで動くカイザーキーファーと、
うん、
あのカプロニは何のエンジンかわかんないんですよ、
う
ん。
何がどうしてどうなってるのか一切わかりませんからね。
そう、あれ隔壁の位置を考えると。
うん、
ジェットでもないんですよ。でもジェットっぽいんですよ。お尻にちゃんとね、うん、ちっちゃなコーンがあるんで、あ
の、そうですね。
うん。だからこれジェットなんだろうか。
キットの中になんかアンチグラビティとかがいなかったですか？
あ、マジ？読んでない。
キットのどこかのね、解説みたいな文に、解説だかなんだかのに、アンチグラビティって書いてたような気がしたんですよね。
完全にロケットモデルズじゃん。
そういうことです。
あ、じゃあこれ、カプロニとカイザーキーファーをセットにし、あ、カプロニね、ビクトリーとカイザーキーファーをセットにした、
はい。
展示とかできるじゃんね。
そうですね。うん、あの、各、
ね。
兵器じゃないけど。
カプロニは、ええ、カプロニじゃない、ビクトリーは1940年代に開発されたという設定となってるんだよね。
ええ、
いやー、さすが、ロケットモデルズのアンサーキットになるんだ、これな。すげえな、
うん。上には上があるっていう
ことですね。カイザーキーファーもさ、みんな楽しそうに作ってて、いいなと思ってんだけどさ、あ、やっぱさ、ドイツ軍だとか言ってる以上はさ、
うん、
なんかさ、やっぱ、なんかもうちょっとドイツ軍っぽくしたいなとかさ、ドイツ軍としての記号がないですよね。
うん、まあそうですね、引っ張ってくるものがないですよね。うん、
デカールと、あとね、うん、キューポラが、まあ、キングタイガーとかと同じような、キューポラの形、
うんうん、
それにしたって、ほら、あの、スケールモデラーの怖い俺様からしたらですね、あ、これデテール全然違うし、とかね、
うんうん、
これ、材質はもうちょっと鋳造っぽくしないと、とか、
うんうん、
あ、ここの、ね、あの、潜望鏡の覗き目はこれ、あの、溶接なんで、溶接痕をつけたいところなんだよねとか、うん、なんでこのタイプのハッチが、あの、後ろに開くタイプのハッチなの、うん、これは旋回する、水平旋回のハッチじゃないと、時代的におかしいでしょうとかね。
うん。
うん。いろいろやっぱね、思いついちゃうんだよね。
まあね、まあね。
で、ほんとね、ちょっとね、あの、雪崎の父くんとかは、すごい面白い、アレンジしてるけど、
そうですね。
あの、覗き窓とかね、操縦席。ね、俺は、あれはタイガー1の、
うん、
あの、何、分厚い100ミリの装甲を持つ、変死鋼に変えるし、
うん、
固定機関銃も横につけるし、
うん、
うん、あの、スモークディスチャージャーも本当はないとおかしいとかね、
うん、
うん、あと手すりの付き方が全然ドイツ戦車っぽくないとかね。
は
い、
なるほど。
うん、あとどうやって乗るのかさっぱりわからないとかね。
どっから
登場するのかとかね。うんうん。なんか余計なこと考えちゃってさ、ここは溶接か、溶接かとかね。
うん、
カプロニもそう、あ、カプロニ、ビクトリー357もほんとそうで。
あれはもう。
なんでできてんだろうとか
ね。それ以上にね。
うん、ここ、部品どういう風に分割されてんだろうとか、
うん。
辻堀ここに入れちゃっていいのかなとかね。
乗客の昇降口どこあるんやろうんですよね。
あれは、だってあれでしょ、横に、はしごがあるから。
うん、そう、あれ、わざ
わざ上から降りると。そう、天井まで行って、そこから、ハッチを開けて入るっていうこと以外。
考えれないですよね、やっぱり。
いや僕そこに、だから嫌だから、ドアを筋掘ろうかとは思ってるんだよね。
さすが。
いや、でもね、もうそんな力入れたくないと思う。いや、もう、どんな貴婦人もパンツ丸見えで降りていくしかねえんだろうと、
うん、
思ってます、今ね。なんかね、変な感じですわ。もうほんと。あの、まあ、でもいただいた模型っていうのは作らないならもういただいちゃいけないとは思ってるんですよ、僕は。だからどんどん順番で作っていきますけど、あの、いろんな方からいろんな模型もらってますから、
そうでしょう、そうでしょう。
ほんとね、次は、あれだな、キューキット大好き MY さんからもらったあの、鉄砲を
鉄砲。
鉄砲。はい。あれを、ちゃんと塗装もして、
うん、
僕は鉄砲テイストで、
はい、
きらびやかな色とかは抑えめにしつつ、
はい、
きらびやかな色も入れつつっていう感じで、作りたいと思ってます。はい、
うん、
まあまあ、それよりもカプロニができてからですね、カイザーキーファー、カプロニ、また間違えたよ。ビクトリー357ホークができてから、
はい、
カイザーキーファーを作って、
はい。
はい。それで僕は自由の身になります。
楽しみにしてます。
はい。俺、ほんとこれ、4月にさ、中四国 AFV の会があるんだけど、
はい。
AFV 一つも作ってないんだよね。カイザーキーファーとかなるかもしんない。できたら。
いいですね。
いやー、怖いです。はい。っていう感じかな。 ヨマイさんはどうなんですか今。あ、あれあれ。
何です。
シークアクス、ジークアクス。
どっち行きますか、うん、ですね、新製品の発表がありましたね、きっと。
あった。
ええ
ー。見た。
で、ね、新製品 ABCD とか言ってますよね、また。
あ、あれまだ、ね、あれって結局、何かわかんないから、ヨマイさん想像した通り、
は
い、例えばね、シャア用のザクじゃねえかとか、
量産型じゃないかとか。
あ、量産型とね、そうね。
そうはね、ガンキャノンがあるんじゃないかとか。
ああ、軽キャノンが出ることになってるんだよね。これも写真が出てるよね。
で、値段帯からしたらまあね、多分値段が、A と B は値段にしてから多分まあザクなんでしょうね、と。200円足した、軍系ザクの200円足したぐらいやから、もうちょっと武装つけた、まあ、バズーカとかついてるから、量産型とシャア専用なんだろうなとは思ったんですけどね。
いいですね。
いや、キケロガが入るかどうかですね、あの中にね。
いや、でもキケロガは、入れないと、うん、やっぱり、みんな待ってるのは明らかな。で、高いのがあったじゃないですか、1個。
3000なんぼですから、4000円しなかったですからね。スケールをひょっとしたら久しぶりに違うスケールに出してくるかな。
ああ、あるいはキケロガってさ、
はい、
大きさを比較した設定って見たことある？
ないですよ。半分ぐらいなんですよね、今回は。
うん。
の
大きさ的にはね。うん、はい。だから、意外と、こう、ガンダムとのね、並べるサイズで、出てあの値段ってはちょっと安すぎるかなとは思ったけど。
うん、そうですね。
うん。
でですよ。で、発表されたその日に一応、アマゾン見に行ったわけです。
うん。
ああ、もうね、呪われてやれ、呪われてやれ、転売屋ですよ。
あ、もう、なんか5000円とかで出てるわけ？
ああ、そうです。もう全部そうです、今。
だから僕、アマゾンで買えないんだよね。
いや、ほ
ん
とね、あれひどいな、思いますね。
うん。
なんか、ただ、再販のスケジュールってもう月ごとに出すというふうな様子らしいんで、
うんうん、
まあ、もう、しゃあないんでね、ちょっと我慢して、もう、月々に4、5、6、7と出てくるぐらいの勢いで、埋め尽くすようですから。
なんか、気合入ってるね、思ってる。
うんうん、ね、森のお子様もね、もうないやろな思ったら最後に一個出てきたみたいなことがあったぐらいなんで、多分その辺は気合入れ出してくるんじゃないですかね、バンダイさんも、うん。
いやー、まあ、予想、僕は多分バンダイさんもこんなに来るとは思わなかったっていうか、
うんうん、
このジークアックスの引きはね。
そうですね。こんなに映画が当たるとはね。
うん、ね。だから、こう、僕からしたら慌てて今、前倒しで計画をこう進めているように見えるんだよね。
うん。
うん。実際のところは僕アニメキットそんなに買わないから、
うん。
どういう事情かわかんないけど、
ね、
結構でも煽るように写真なしの、
はい、
新製品 D とか F とか。
そうです、そうです、そうです。
あれって結局出すよっていうサインですよね。
お値段まで設定してますからね。
うん。
多分一応あれですよね、多分。情報を抑えとこうっていうことなんじゃないですかね。まだ一応配慮してるいうことじゃないんですかね。
うん。あんまりファンがざわついたり騒いだりする前に情報はもう出すんだから先取りして出すっていうね。
うん。
うん。いやー楽しみですね。
いや、ほんまね、その、なんです。そう。ついでに言うとあれですよ。ガルス J が出るっていうのがちょっとびっくりでね。
ああ。ガルス J ってさ、指がフィンガーミサイルだったりしてさ、
うん、なんかね、
でマシュマーセロが乗って出てきてさ、
確かダブルデータ最初の敵キャラですかね、確か。
そうそう。で、緑だから、
うん、
量産型っぽくザクっぽい扱いかなと思ったら、うん、そうでもないっていうね。
うん、で、しかもそんなにかっこいいわけでもないっていう、
ね。ああ、まあそうね。何、格闘するためのモビルスーツだったのかな。
うん、まあ今、一中短波な感じがしてますよね。
うん。で、お前さんがおっしゃってたけど、K ね、ガルス K。
ガルス K は欲しいんですよね、だから。
ああ。
をプレ版で出すんやったらそっち欲しいとこですけどね。うん。
あれが本来の、量産型のイメージですよね。
だから J に対して K でカノンっていうところがね、ああ、しゃれてますやんかって思うわけですよ。
うん。うん、痩せてるでしょ、あれも。
いや、あれは J を単に武装化しただけだと僕は思ってるんです
よ。ああ、そうなんだ。うん、うん。
痩せてるのはシュツルムの方で。
あ、シュツルムか。そっか、今僕シュツルムと間違ってました。うん。
で、シュツルムはもうね、なぜか出ましたからね。
シュツルムかガルスね。
ええー。 でですよ、で、アマゾンを見に行った例によって、まあ、買えないわけですよ。転売屋の餌食になってるわけですよ。
うんうん。
ボリノクサマーの時もそうやったけど、お前らガラス J のことを片時でも考えたことあるのかって思うわけですよ。
そうだよね。
ガラス J、お前らほんまに欲しいと思ってるって思うんですよね。
うん。
それで、まあまあ、転売屋が買うんやったら勝手にせやっていうところあるんですけども、
いや、アマゾンってさ、転売屋が値段を釣り上げた状態で出品するのはあるけど、はい、ちゃんとプライムで、その正規の定価で、
はい、
アマゾンが販売する形で小売り、小売店、転売屋じゃなくてね、
はい、
出てないような気がするんだけど、出てんのかな。
出てました、何回か。でね、カートに入らんし、今すぐ注文する人もいかへんし、ともかくもう表示ありても全然注文できない状態でした。
ああ、そうなんだ、やっぱ、
うん、だからどういう手使ってるのか、あるいはそのアプリの表示のがおかしいのか分かんないですけど、片っ端からともかく転売屋がもうアマゾンに浮かぶのはもう抑えてるっていう印象を受けますね。
なるほど、お店で買ってくるんじゃなくてアマゾンの正規の販売をかっさらった後に転売で出すってことか。
そう、つまり、まあ、無在庫でわーっと抑えて、数に。うん、それで、ね、値段勝手に釣り上げたのをそのまま売ると。
ああ。
いうことですね。だって、新商品 ABC の状態でもないわけですからね。どやねんって話ですよ、本当に。
うんうんうんうん、なるほどね。そっか、俺 Amazon で買うしかないから、だからずっと買ってないんだよね。うん小売りに行くわ。祭り堂に行きます。行ってもないかもしれないけど。
うん、まあ、案外、量販店とかね、行ったらあるんじゃないのっていう気はするんですよね、行くと思うんですよ。
なるほどね、
うん。
本当でもね、量販店の近くに行かないんだよね、もうね。車で遠出するときは田舎の、ね、動物がいっぱいいる方の道に走っちゃうから。本当ね、昨日も鹿が2頭、こっち鹿が2頭、車の前で、うじうじしてて、止まってじーっと動くまで待ってあげましたよ。う
ん、ああ、さすが。
ひどいですよ。だからやっぱ、量販店に行くっていうのは手なんだね。なるほどね。
まあ、大きいところにはどさっと入ったりするのかなと思ってます
ね。まあ、うちの巌流会員に教えてもらうって手もあるからね。
そうですね、情報、口コミが一番早いでしょ。
そうそう。確かにね、うん。勉強しよう。やっぱ欲しいもんね、ジークアクス。
だ軍系、ザクの中では一番しっくりくるのは軍系ザクだったりしますからね、やっぱり。
わかるわかる。あれ、ぴったりだよね。なんかね。
やっぱり、いわゆるジオンっぽいザクには違和感を、なんかね、やっぱし、抱いちゃうというか、
うんうんうん、
我々のね、数十年来の、感覚からすると、違うザクってね、ちょっと違和感をどうしても抱かざるを得ないんで、軍系ザクぐらいまで行くとしっくりくるかなっていう気がしちゃうんですよね。うん、
軍系の印象的な漢字の文字ね、
はい
まあ、ジオンは漢字だっていうのがよく分かったけど、
はい、
うん、あれシールだよね。でも、デカールが発売されることになってるよね。
はい、なってますね。
あそこに入ってるのかな軍
あるでしょう、あるでしょう。
あれやっぱデカールじゃないと嫌だな、あれ。
デカールもね、なんか千何歩とかね、負けプレになってますからね、ひどい話ですよ、ほんとに。
あ、ひどいね、うん。そうか、でも、久しぶりの警察車両だね、パトレーバー以来かな。
うん、ちゃんとパトライドって言ってますからね、あれ。
うん、そうそう。いいよね、感じね。
治安悪そうって感じで。
うん。全くだ。うん。いやー、楽しみ。やっぱり、まあ、しっくり来ないのはわかるんですよ、うん。それはもう僕もしっくりは来ないけれども、うん。でも、なんだろうな、これからモビルスーツをデザインした時に、うん、ああいうのが増えてくるんじゃないかなと思うんだよね。このジークアクスの威力で。
うん。
うん、そういう書き換えが起こるのを僕は、待ってるから、
うん、
うん、だからすごいまあ期待しちゃいますね。
うん、
きっとよく動くんでしょあれ。
でしょうね。
ねえ、デザイン的な助けで、
そういう風にやってはるんじゃないかとは思いますけどね。
パーツが少ない、2200円で買えるなら悪くないよね。
うん、そうですね。
うん、そうだよ、パーツが合理化されて 増えなくて、
うん、
あのデザインがよく動くものになってたら、
まあ、
子供たちからしたら大喜びだよね。
まあ、ジークワックスがね、あのプラムになったわけですから、まあ、うん、あれができたら他でもできるでしょう、気になりますね。
ジークワックスは色数多いしね、パーツも多いし。
いや、う
ん、ね、なんか、あの二つを並べたら、やっぱちょっと同じアニメの登場メカかどうかっていうのが不安になるけどね。うんうん、
はい。
まあでもそれはガンダムとザックを並べた時に違和感があったのと似たようなもんだから、一年戦争。
ね、まあね。
企画が違う。ザックの方がずっとかっこいいと思ったけどね。
うん。
その時はね。
確かに。
ああ、今のところ僕もジークアクセルよりザックの方がいいかな。うん。いや、楽しみだ。まあでも、量産型とシャア専用は出るとして。
出るでしょうね。当然ね。ね、
うん。あの、中途半端に高い値付けのやつは、
はい、
ビットが満載されてるとかの
ガンダム。ああ、赤いガンダム、赤いガンダムで、ビットが2つすでについてますもんね。
そうか。それでおいくら万円でしたっけ？
これ2500円、あの、本税抜き2500円ぐらいだったと思うんですけどね。
お値頃。お値頃。
でしょ？
ああ。いやあ、そりゃ買うな、やっぱ。もっちさん。
もっちさん。
はいはい。
ああ。
あ、来てた、よかった。
あ、ごめんね、プラモデルの話ばっかりしちゃって。メールをさ、もっちさん。
はいはい。
ケンタケシ君のメールをちょっと読んでみるっていうのにしたいんだけど、どうですか？
あ、はい。
リスナーの皆さん、今月のメールテーマを2ついただいてるんで、ちょっとここで前倒してメールを読んでもらおうと思います。
はい。
はい、もっちさんお願いします。
はい、ハンドル名、ケン・タケシさんです。
はい。
はい。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。中国の世界線から来ました。
もうややこしいんだよ。これ、中国地方に住んでるって意味だけですからね、皆さん。はい。
国の中国ではありません。ジークアクス、わかったけど、なんかわからんかった。
これいい目、いいセリフなんだよね。
逆、
うん、
やけどね。
わからんけど、なんかわかっただったんですね。
そうですね。
わかったけど、なんかわからんかった。ニュータイプの話を、人の進化とか歴史ではなく、キラキラの
ような
現象に着目する観点で、扱っているのが新鮮でした、
うん、
アムロやララが出てこないのはガンダム強奪の手際が良くて単に出番がなくなったのかあるいは完成されたニュータイプはキラキラ精神空間に消えて彼らがいない2周目の世界が始まったのかで戦略は変わってくる。戦況は変わってくる、
うん。
クランバトルについては、戦争ものじゃないのかという意見もあるかと思いますが、戦争と違うからこそ撤退がない。必ず決着がつく、緊張感が楽しめそうです、
うんうん。
Gガンダムの系譜を水星の魔女が復活させ、ジークワックスで定着すればいいなと思っています、
うん、
あと今後もいろんな人がペアを組むであろう物語の主題歌を
任されて
出会いに着目した歌を作った米津玄師さんのセンスが最高マチュー大好き
マチなんだうん
といただきましたありがとうございました
ありがとうございます
ありがとうございます
うん、これあれだよね、そのキラキラ精神空間っていうのがさ、今のところなんかシャアもそこに消えたんじゃないかとか、
はい、
想像ができるんだけどもさ、
ですね。
あれだね、なんかこう、まあ、あのジークアクスなりのニュータイプって、
うん
まあ、ニュータイプは扱いたいっていうのがなんか公式にも聞こえてきてるわけなんだけど、
うん、
ね、あれだよね、あの、なんかこう、みんなの意識が、まとまっていく。まあ、大乗仏教的にみんなで救われるみたいなのが、うん、キラキラ精神空間っていうのにちょっと見えてるよねって話、
うん、
なのかな。
みんなで幸せになるよ。
そうそうそう。いや、俺は一人で幸せになりたいとかね。幸せになるにもいろんな、 あれがあるけどね、一人だけが突出幸せになりたいとか、
うん、
うん、いろいろ幸せってあるじゃん。
あれ？
でもみんなで善にして、子にして善とか言ってさ、うん、あの、オウムが言ってるみたいにさ。
なんかわけのわからんやつね、
うん。そうそう。でも、みんな一つになったら嬉しいっていう、その、ね。
人類保管計画的な。
そうそうそう。一つになっちゃえばいいのにっていうね。嫌だよ、俺は。と思う人もいるでしょうね。
嫌ですよ。断じて嫌ですよ。
うん。でも、いや、でも、それが、に惹かれる人って確実にいると思うんだよね。
おるんか。
でも、慣れることはないけどね、それにね。
そうです。
うん。いや、まあ、これが、G カークスがそれを目指してるかどうかは、よくわかんないけどね。うん、うん、まだね。
わかった。
うん。わかんないけど、なんかわかった。うん。
まあ、二周目の世界っていうね、
うん、
見方もあるんかもしれませんね、もしかして。
二周目の世界ね、なんかね。うん。クランバトルっていうのも、
はい、
この前もいろんな人がハッシュタグでつぶやいてたけども、うん、ガンプラジオでね。クランバトル、後でまた話題になるんだけども、
はい、
これって、最初に僕、クランバトル、G ガンダム見てないんで、
はい、僕も見
てちょっと分かってないんですけど、
はい、
あれ、キリコキュービーが、バトリングだったっけ？
はいはい。
をやってるっていうのが最初の入りで、
うん、
で、それがもっと大規模な戦争になっていくって話になっていったんだよね。
うん、うん。
うん。いや、あの時の、あれだよね、AT のカスタムぶりがすごい気持ちよかったけど、
うん。
うん、なんだろうな、クランバトル自体はどのぐらい引っ張っていくのかね、戦争ものじゃないのかってあるけど、うん、戦争ものになっていく
可能性もありますもんね。
うん、水星の魔女は戦争ものになっていったもんね。
最終的にはね、まあ、大規模な戦いになっていきましたもんね、
うん。
軍隊が動く。
うん。あ、そう、軍隊が動いたよね。
ええ。
うん。いやー、なんか、やっぱそういう風になって、行くのかね、うん、とか、そこのところはちょっとみんなどうなるのか見てるところだと思うんだよね。
それぞれ見てるところがありますよね。
そうだよね。
いいな。
まあ、ガンダムから戦争は取れないんじゃないかっていう気もするんですけどね。
そうそう。そうだよね。うん。いやー、なんかこう、なんだろうな、僕、後でも言及すると思うけど、やっぱり、日本のアニメって、
ええ、
ちょっとどうかと思うぐらい戦争扱うんだよね。
確かに。
ディズニーに戦争扱ってるかっていう問題とかね。
確かにね。
あ、でもね、あの、最近新作出したスタジオのああ、名前どうした？あの、作品では戦争、でも部族との戦争だったりするんだけどね。
うん、
あの、うん、キックとドラゴンとか。あれ名作だと思うんだけど、なんかこう、何なんだろうね、日本人のこのアニメには戦争がいっぱいあるやつね。
メカモンだけじゃないんですかね。なことないですか。
メカモンで戦争は、
うん、人だけ、人、まあ、もちろん、まあ、超能力だなんだっていうのはあるかもしれませんけど、
うんうん
うん、キャラクター本では戦争はやっぱ少ないんじゃないですか。そんなことないですか。
まあ、そうだよね。1980X とかさ、うん、その、世界の戦争扱ったやつとかね。
うん。
うん。
まあ、戦争の中の個人みたいなやつあるかもしれませんけど、
うん、
やっぱ少ない気はするんですよね。
だからね、戦争全般を扱う、うんっていうものはすごい少ないですよね、うんうん、やっぱこうなんだろうな、戦争の中の個人を描く、
うんうん、
っていうことはあるんだけど、ガンダムが偉かったのはそうで、個人を描いてるんだけど戦争の背景も入れ込んでたんだよね。
そうです
ね、うん、第2話でルーム戦役って言ってるもんね、セリフとして出てきて、うん、シャアがあのルーム戦ルームでとか言って、
うん、戦艦5隻を沈めた分の感
じですね、うん。そうそうそう。あれはうまかったんだよね。だからガンダムが違ったのはそこなんだよね。でも、ガンダムっていう銃を持ったロボット、歩兵になったロボットに、
うん、
あの、カメラが当たっていって、
うん、
だから戦争の対局を 匂わせたり見せたりしながら、うん、ガンダムっていうロボットを語り下ろし、アムロとガンダムとかを語り下ろしていくっていう、うん、すごいうまいことやってるんだろうなと思うね。ザンボット3とかでさ、ロボット、ザンボット3がさ、
はい、
手に銃を持ったんだよね。
はいはいはいはい。
初めてね。
なるほど。
うん。やっぱ、あそこからやっぱこう、ロボットが兵隊になっていったと思うんだよね。
固定武装でないものを使うと。
そうそうそうそう、銃を持ってね。僕それかっこいいなと思ったんだけどさ、
うんうんうん、
でもね、ザンボットさ、見てたらやっぱりさ、登場して頑張ってるさ、少年少女がさ、世間からひどい目で見られるとか言われるとか。
もうみんな死んでいく、うつ展開ですからね、あれ。
そうそうそう。僕あれ見てね、騙された。こんなアニメなんだこれ、と思って。でもなんか、手に銃を持ってるのかっこいいなとか思ったのに、
うん、
まあ、そのかっこよさの裏返しとして、こうなんだと。うん、これ作ってる何考えてんだろうと思ったトミノさんだって。
そうですよ。でもね、その鉄人28号からこっちロボットが出てくるというところから戦いだなって思うんですよね。
うん、確かにね。
やっぱ巨大なパワーを生かすって言うたらもうそれは戦争になってしまうと。
うん。
で、それで言ったらロボット三等兵ぐらいのことになっちゃうかもしれませんけど。
うん。
だから、そういう意味でパトレーバーっていうのは極めて素晴らしいと思うんですよ。
うん。パトレーバーは本当にその状況を、
ね、日常であって、
そうそう、日常であって、日常の延長線上に戦争がありえてって、って
あくまで治安というレベルで。
うん。そうでしたね。
そこが、だからどうしてもそのロボが出てくるからには力をどこかしら何かしら発揮するものが、必要であるし、それはロボットのスケールなり、世界によって変わってくるっていうところですもんね。
うん。だからさ、ディズニーとかではロボットが出てきても、戦わないっていうか、戦わないロボットになってんだよね。ディズニーだけじゃなくて、アメリカの、あれはね、戦うロボも出てくるけど、アニメは少ないと思うね、でもね。
あれは白いやつ。
ウォーリー
じゃなくって、そうですね。ああいう手が、アメリカのロボと言ったら、ロビーからの系譜っていうのがありますよね。
うん。今、流れてる、動物とロボットの話の。
はいはいはい。ああいうやつ。
良さそうですよね、うん、あれね。まだ見に行ってないから見に行く予定なんですけど。
あと、白い丸い、模様としたやつ、何でしたっけね。
ああ、いたね。
あれ
何ビバンダム君みたいな
人。そうです、そうです。
ね、うんうん、
ビバンダム君のディテールでもっとしたやつね。
うん、そうそう、もっともっとしたやつね。
あれは戦うロボットのはずなんですよね。ヒーロー的に。
あ、そうでしたね。ああ、うん、そっかそっか。でも戦争ではなかったよね。
うん、確かに。パシフィックリムでもあれは戦争ではないのかな。相手怪獣だ。
まあまあ、でも、戦争。やっぱ、日本人って、ね、アジア太平洋戦争があって、なんかさ、前、ヨマヤさんもおっしゃってたけども、ガンダムってやっぱりさ、まあ誰も傷つかないっていうかな、
そうですね、みんなが
戦争なのに、ね、
あってよかった戦争ですよ。
そうそう、それそれ、名言だよね、それね。やっぱこう、ちょうど僕らの世代から本当にヤマトもザンボット3もそうだけど、戦争っていうのの、なんだろうな、距離感が、なんかエンターテインメントとして消費する戦争っていうのが、アニメでね、
はい、
描かれて、
はい、
なんかちょうど僕戦記ブームの最後の辺に生まれて、で戦記ブームのものをちょっと読んで育ったところがあって、だからそれにぴったり、そのアニメの宇宙戦艦ヤマトとかが、すごいハマったんだよね、大好きだったからさ、もう、
はい、
戦記ものがね、っていうのを思うもね、なんか、こんな、今、つらつら言ったようなことはもちろん、ケンタケシ君からも感じたんだけど、もう一つのこともらっていて、
はい、
これがボブゾンビ君っていう人がもらってる
ところ、はい、
これも紹介するね。
はい、
ボブゾンビさんからです、関東の方です。今月のメールテーマでいただいてます。男性です。ガンプラジオの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
よまえさんに見つかっちゃったので、これどういうこと？ チークアクスの感想です。
ポストでね、どうしようかなって言ってたから、それは書いてくださいよって。
ああ、なるほど。そういうや
つだった。お願いしまして。
はい、ああ、それはありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。で、なんかね、その後なんかね、いろいろこう、懸念されてるんだけど、トラさんがすごく褒めていたのを聞いたので、腰が引けますが、後半が普通に面白くないと思うんですが、この辺は好みかもしれないで良いとして、と書いてあって、はいはい、いや、別に俺が褒めたからって別にいいですよ。正しくないって。ちゃんと書いていただいて、まあ、全然構いませんから
。いろんな視点を知りたいです。
うん、そうそう。で、やっぱどうしても許せないところがありますともらって、はい、自分が死んでも構わないリスクを好むのは良いとして、良いか。一つ間違えば、対戦相手が死ぬと思われるモビルスーツバトルに喜んで参加していくキャラクターは、戦争を舐めてるとしか思えないです。しかし普通の高校生設定なんですよね。キリコじゃないんだよと。数年前の戦時下の高校生が、数年前まで戦時下だったっていうかな、これはな。
そうですね。
数年前まで戦時下だった高校生が、そんなわけないでしょと。ビーム出力を弱くしてるから、じゃあ全然納得できないです。いろいろもげてたし、この舐め加減は、水星の魔女でも起きていたと思います。ガルパンはもう戦争がすぐそばにある話じゃないので、バカ負けして OK にします。笑うとね。で、戦争がすぐ横にある話なのに、そしておそらく後半テーマになってくるだろうに、この舐め加減と軽さはいただけないです。ダブルゼータガンダムを見た時の嫌悪感に近いですね。ガンダムを汚してる、怪我してるではなく、戦争を舐めてると見えてしまいました。むしろシャアとずっとシャアの話が良かったのに、ビグザムのガンプラが出たら絶対欲しいですね。といただいてますね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやいや、こういう意見が欲しかったんです。
そう。まさにこのメールテーマにしたの、こういうことだよね。
はい。
これどうですか、山根さん。これ
みんなでね、みんなでバンザーイバンザーイ言うんじゃなくてね、ちょっと待てお前らという意見を聞きたかったんですよ。
うん、聞きたかったね。
おっしゃる通りだと思います、これはこれでね。
うん。僕ね、ここで言われてることはその通りだと思うんだよね。
はい。全く反応がないです。
おっしゃる。僕、水星の魔女の時同じこと言ってました
もん。言ってましたよね、水星魔女に関してはね。うん、こんな学校ありかと。
学校で殺し合いのことを教えてる学校ってなんだ、それっていう、ね。どういうことだと。それが将来どういうふうな人生につながっていくのかの描写はなくね、格差社会のね、エリートがね、エリート面してさ、なんか殺し合いの訓練してて、杖とか弱いとか血統だとかさ、まあ、右翼の人から言うと、お花畑のことをやってる、キャイキャイやってるのが水星の魔女。と言えなくもないよね。まあもちろんシリアスな内容はあったけどね。
まあね、描くポイント、何を描きたいんかいうところで何が、焦点があって、大人になってるのかっていうところあるんかもしれませんけど、誰からも、うん、そりゃそうやですねって突っ込まれるのはちょっとまあ確かに辛いところではありますよね、
う
ん。
そうだよね。どうですか、このクランバトルが。軽くこう入っていくっていうね。
戦争して5年、戦争終わって5年ぐらいでしたか、あれ確か、ね。
まあでも戦勝国だからね。
そうなんだろうか。
まあまあそれは前から分かんないとは言ってるけどね、まあでもさ、なんかこう戦後5年って言ったら日本で言ったら昭和25年だよね。
はい、
うん、まあ貧しかったよね。まあ戦負けたからなんだけど、アメリカもでもちょっと景気が悪くなって、でも、まあまあでも人々が戦場から帰ってきてね、ベビーブームが起きる頃ですよね、アメリカでもね。
ね、
巨大な、うん、まあでもアメリカの方が強弱的だったのはあるから、まあ休戦協定を有利に結んだジオンだから、そんなに逼迫してないんじゃないかなと思うんだよね。でも一方では、当然だけど戦時体制を維持するのって国家としてすごいきついから、
そうですね。
戦争が終わったら、軍人は大量解雇しないと、で、ね、家庭に戻して、普通に働いてもらわないと、国家が左前になりますからね。
産業に参加してもらわないといけませんからね。うん、
だから、あれは大量解雇の時代なんですよね、ジオンにしてもね。で、若者がすごい帰ってきて、ベビーブームが始まろうとしているタイミングで、それで、多分だけど、そうやって、 戦場から帰ってきていろんな理由で心の病だとか経済的な理由でとかで、生き残る社会に馴染めなかった人たちがクランバトルをやってるわけなんですよね、きっとね。
そういうことか。
これはでもね、これはだから、まずこの設定はうなずける設定と思うんですよ。ね、まあ、女子高生がそれに参加して、それが気持ち悪いっていうのはわかるけどね。
ではありますね。
あとね、女子高生を平気で乗せる、なんだ？
グランディスさん。
グランディスさん、そうそうそう。グランディスさん、すごい胆力っていうかさ、ね、多分あの人、だから結局さ、まあ異常なんだよね。
まあ戦争をくぐり抜けちゃってるんですかね、とは思ったりします。
そう。グランディスさんは、で、そこでこの子に何か可能性があるってもう早々に気づくっていう。ね。まあ実際それにニュータイプの片鱗が見えちゃったわけだし、実際にニュータイプの片鱗を見せて戦ってニュータイプのやつとバディを組んで戦ってるわけだよね。だからこのニュータイプ的なものっていうのが、何なのかを見極めないと、ね、ちょっとこれ戦争舐めてんじゃないのかっていうのは、僕ね全く同じ意見なんですけど、もしねへちょい話だったら、はい、戦争舐めてるって結論にしてしまいますけど、現時点ではまあ、
まあもうちょっと見ましょうと、
ちょっとあとやっぱね、さっきから言ってるけど戦争をアニメにして楽しんでる、俺みたいなオタク、は
い、私みたいなオタク
っていうか日本人みんな見てるわけよな、なんかね。
ユータってね、大概が戦闘なんですよね、メカって、戦闘のため のメカニズムなんですよね、どれもこれも。そうでないとかっこよくないし見る気がしないんですよね。もっといや、ね、もっといや飛行機だってそうだし、
そうそうそうなのよね。だから僕はさっき言った通り、宇宙戦艦ヤマトに触れる前からもう戦記物を読みまくってたって言ったんだけど、はいはい、結局戦闘機とかにもやっぱ似たような思いを持っ、ロボットとあまり変わんないのかもしれないもんね、僕は。
ね、まあ、みんながみんなが決して言いません、そんなことないですけど、やっぱ戦、バスよりも戦車の方が好きなんですよ。
僕ら、僕と嫁さんそうだね。
豪華客船よりも戦艦の方が好きなんですよ、やっぱり。
ああ、そう、僕と嫁さんそうだね。
だからサンダーバードってすごいありがたいなって思うんですよ、僕。
まあ、でもそれも認めます、僕もね。で、やっぱさ、マチュがこう乗り込んじゃったっていうことをね、ボブゾンビ君怒ってるけど、はい、まあ、アムロが15歳でガンダムに乗り込んじゃったのも、で、ザクと戦う。まあ、フラウボーがキャーって吹っ飛んじゃったから。
あれはもう、何ですか、主人公が全然関係なかったのに、証拠となしにロボットに乗って戦うことになるというフォーマットの完成形とかで言われてますからね、あれ。
ああそうね。まあ、この、どうやってロボットに主人公が最初に乗るかっていうのを、うまく構想しなきゃいけなくなっていくんだよね。そのリアルロボットってなっていったらね。
余計にね。やってやろうぜってわーっていくんじゃないですかね。
そうそうそうそうそうそう。なんかやっぱ、その一ジャンルとして、なんかね、米津玄師が作った音楽の通りですよ。飛び越えてきた、来なければ、この話はなかったっていう。ね、街は、やっぱ、なんだろうな、そのなんか、ボブゾンビ君の言ってる戦争を舐めてるっていう、と見える、このめちゃくちゃな状況を、本当になんかこう、飛び越えちゃうんだよね。フィルム的にも飛び越えるっていうのを、女の子が飛び越える、ものを飛び越える、例えば、時をかける少女のアニメ版とかのようにね、飛び越える女の子っていうのが、こう、やっぱこう、そこでその戦争を舐めてるって見える、その状況を飛び越えて何かを見せようとしてきたと、いうことだと思うんだよね。
橋を渡るっていう話ですわね。
そうそう。そうなんで、橋を渡るんだよね。飛び越えてね。ま、戦争を舐めてるって見えるアニメって、はっきり言って何個もあるから。
まあ、確かにね。
はっきり言ってね。 最近ではネットフリックスのガンダムは舐めてると思いましたけど、僕は。ちょっと違うけどね、視点が。
まあね、ダブルゼータもね、引き合い出してあるけど、確かにこう前半後半で変わっちゃってますからね、
やっぱ変わっちゃってますね。はあ、アニメじゃないとかあれやめときゃよかったのにね。富野さん自分で作ればいいのにね、歌詞をね。
ダブルゼータだけはちゃんと俺全部見てないもんな。
ああ、そうですか。
まあ、そういうのが確かに。
僕はちょうど高校で野球やってて、クソ忙しくなってたから、で、ビデオデッキがなかったから、見れなかったんですよね。
いや、ダブルゼータはもう大学か働いてるかぐらいの年ですよ、きっと。
そうかな。
うん、ゼータガンダムが僕高校の時でした。
うん、だから僕何個か上でしょ？
そう。あ、そうかそうかそうか。
うん、だから僕は見れてないんですよ。
失礼します
。残念。うん。うん、まあ、ボブゾンビくん、まずこのメールすごい、これ僕らすごい話してるから、これ触発すごいされてて。
はい、はい、嬉しかったです、すごく。
うん、これが欲しいメールの一類型ですよね。
はい。
うん、だからボブゾンビくん僕らの言ってることがぬるいと思ったらぜひまた。
そうです。
言ってもらえればいいと思っていて。
いや、ほんとほんと。
うん。でね、ヨマエさんにもね、僕、今の話題にちょっと近い内容で愛読してる本があって、
はい、ほう。
アニメと戦争っていう本があるんですよ。
はい。
著者は藤津亮太くん。
はい。
結構ね、僕はこの人の、このアニメがどんな感じなのかなと思ったら、この藤津亮太っていう人の感想とかを見たら割と信じる方なんですよね。
はい。
うん。この本、2000円で、出てて、
はいはい、
まだ普通に、流通してると、もう出たのはもう4、5年前かな。
アマゾンの方ありますね。2200円って。
うん、それだ。日本評論者ですね。
はい。
アニメと戦争。
はいはい。
初版本の帯は富野義行で、戦争を見たがる心、したがる心とは何か、そろそろ自問しよう、アニメから。と書いてるんだよね。
うん、
富野さんがね。
うん。
うん、僕ね、この本は、そうだな、全部理解できてるとはまず言わないですけど、
は
あ、結構なんか、ことあるごとに読み直して、うん、トイレに置いてあって、
あ、
トイレ本になってますね。
なるほど。
うん。ちょっとまあ、機会があったらなんか図書館とかでサラサラっと見てもらったら、うん、結構入ってると思いますよ、図書館に。
お
ぉ。うん。なので、ぜひ、見てください。初めにだけ読んでみようかな。
うん、
僕の大好きな寺山修司の逆さま世界史より抜粋ですね。初めに。戦争の本質は、実は少年たちの戦争ごっこの中に根差している。10歳や15歳の少年が戦争ファンである間、戦争はなくならない。少年たちが成長するように、彼らの戦争もまた成長していくのだから。これね、この作品の内容とそんなに符合してないから、いい引用ではないと僕は思うんだけど、
うん、
でもまあ、センセーショナルっていうかな、
うん、
なんかちょっとオタクを批判してるような、
うんうん、
これ始まるじゃないですか。でもこの人、そのものがもう正真正銘のオタクだから、
はあは
あ、うん、だからこれはまあ、自分に対して、まあ、疑問を投げかけてるっていうことであるのは分かったと思うけど、
うん、
これね、ちょっとこの本の内容の始めにとは合わないと思ったんだけど、でも、なんか嫌な感じだからちょっと読んでみました。はい。じゃあ、ちょっと時間も時間なんで、お茶買ってきていいですか、
はい、はい、お願いいたします。
ボブゾンビ君も、ケンタキシ君もありがとうございました。
ありがとうございます。
どうぞどうぞお願いします、
はい。皆さんもよろしくお願いします。
もうちょっとですよ、今月。
そうですよ。